おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話からですね。ロボットの爪がチキンナゲットの仕分けから電球の取り付けまでこなしちゃうというニュースなんです。なんかすごく幅広くないですか？
これはですね、エカというメーカーが開発したロボットの爪、クロウと呼ばれる部分の話なんです。従来の産業用ロボットって一つの作業しかできないように作られていたんですよ。ところがこのクロウは全然違う種類の作業を次々とこなせるんです。
え、そうなんですか？チキンナゲットって柔らかくて形もバラバラですよね。それと電球ってまた全然違うものじゃないですか。それを同じ爪でやってしまうんですね。
おっしゃる通りで、そこが今回の核心なんですよ。記者は長年ロボットを取材してきた方なんですが、その方がこれは今までと違うと感じたと言うんです。チャット GPT が登場した時に AI の世界が一気に変わりましたよね。あれと同じ質的な転換点が物理的な作業の世界にも来るかもしれないって表現しているんです。
わあ、それは知りませんでした。製造の現場とか物流とか、これまで機械に任せにくかった場所にも広がっていくんですかね。なんか働く環境がガラッと変わりそうで、ちょっとドキドキしますね。
ええ、まさにそこなんですよ。これまで自動化が難しかった現場、例えば形がバラバラなものを扱う作業や、状況に応じて判断が必要な場面にも対応できるようになってくるんです。製造業や物流のコスト構造が大きく変わる可能性があるんですよ。
面白いですね。ということは、今のうちからうちの会社に使えないかなって考え始めておいた方がいいタイミングなんですかね。
そうなんです。まだ普及段階ではないですけれど、ロボティクスの動向を早めにチェックしておくことが、これからの数年でじわじわ効いてくると思いますよ。
続いてのニュースです。GitHub で話題になっている OSS ツール、Understand Anything についてです。名前からしてちょっと気になるんですが、これはどんなツールなんですか？
簡単に言うと、コードや知識ベースを知識グラフっていう視覚的な地図に変換してくれるツールなんですよ。例えば、大きなプログラムのコードを読もうとすると、どこから手をつければいいか迷いますよね。それを図にして、探したり質問したりできるようにしてくれるんです。
ほー、コードを地図にするんですね。でも、インタラクティブって書いてあったんですけど、それってどういう意味ですか？
ただ、眺めるだけではなくて、グラフの中を検索したり、この部分はどういう意味ですか？って質問できたりするんです。それに、クロードコードやカーソル、ジェミニー、ジェミナイ、CLI など、今よく使われている AI コーディングツールと連携して動かせるのも特徴ですね。
え、いろんな AI ツールと組み合わせられるんですね。これって、例えば新しくチームに入った人がプロジェクトを理解するのにも使えそうですか？
まさにそこなんですよ。新メンバーの受け入れ、いわゆるオンボーディングの場面で効果が出そうなんですよ。大きなコードベースの全体像って、今の AI ツールでも把握しにくい課題なんですよ。このツールは見栄えより学習効果を重視した設計になっているので、そういう場面にはぴったりだと思いますね。
続いてのニュースはこちらです。アルテミス2のコンピュータ設計についてなんですけど、ケンさん、これはどういった話なんですか？
これはですね、月に向かう有人宇宙船オリオンのコンピューターがどれだけ壊れにくく設計されているかという話なんです。ビークルマネージメントコンピューター、つまり宇宙船全体を制御するコンピューターが2系統あるんですよ。 さらに8つのモジュールで多重にバックアップされているんです。
わあ、それは知りませんでした。でも、なぜそこまで念入りにバックアップを用意するんですか？
月の近くでは、地上からすぐに助けに行けないんです。ですから、どこか一箇所が壊れても、自動的に別の系統に切り替わる仕組みが絶対に必要なんですよ。これをフェイルオーバー、つまり障害時の自動切り替えと言うんですけど、宇宙飛行士の命を守る最後の砦になるんです。
はあ、宇宙の話かと思ったら、エンジニアリングとしてもすごく深い内容ですね。こういう設計って宇宙以外にも生きてくるんですか？
まさにそこなんですよ。航空機や医療機器、それから自動運転なんかでも同じ考え方が使われています。一箇所壊れても全体は止まらないという設計思想は、安全性が最優先されるシステムでは共通の基本なんです。コミュニケーションズ・オブ・ GACM という媒体が、その設計思想を詳しく紹介していますので、ミッションクリティカルなシステムに関わるエンジニアには、特に参考になる内容ですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速いきましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GitHub で公開されているちょっと変わったプラグインなんですけど、今日の運勢を教えてくれる AI ツールなんです。
ざっくり言うと、クロードコードという AI コーディングアシスタントに追加できるプラグインなんです。スラッシュデスティニーというコマンドを打つと、韓国語で運勢を教えてくれるんですよ。なかなか遊び心のある作りになっているんです。
え？コーディングのツールに運勢占いを追加するんですか？どういう発想で作られているんでしょう？
クロードコードにはプラグイン機能があって、独自のコマンドを自分で追加できるんです。本来は作業を効率化するコマンドを作るものなんですけど、このリポジトリはその拡張性をこんなことまでできますよって示すデモ的な作品みたいですね。OSS として公開されているので、誰でもコードを見られます。
ああ、そういうことなんですね。実用性よりもこんな風に使えますって見せるための作品。ってことですか？面白いですね。エンジニアの方にとっては参考になりそうですね。
まさにそこなんですよ。遊び心のある実装が増えると、プラグインを作ってみようという人が増えて、エコシステム全体の裾野が広がっていくんです。運勢占いから本格的なワークフロー改善ツールへのヒントが生まれることもあるので、こういった事例はすごく意味があるんですよ。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。それでは、早速行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。Spotify が AI と人間のアーティストを区別する、バーファイドバッジを追加したというニュースです。これ、どういうものなんですか？
簡単に言うと、人間が作った音楽であることを示す、マークをアーティスポのページにつけるという仕組みなんです。最近 AI が作った楽曲が Spotify 上にどんどん増えていまして、聴いている側がこれって人間が作ったの？と判断できない状況になってきているんですよ。
え？それは知りませんでした。確かに言われてみると知らないうちに AI の曲を聴いていても気づかないですよね。
おっしゃる通りです。そこが今回のバッジが生まれた背景なんですが、人間のアーティストかどうかを一目でわかるようにすることで、リスナーへの透明性を確保しようってことですね。
なるほど。これって音楽以外のサービスにも広がっていきそうですか？
ええ。まさにそこが業界的にも注目されているポイントなんですよ。動画や文章など、クリエイターが関わるプラットフォーム全体で、これは人間が作ったものです、と示す仕組みが、これから標準になっていくと見られています。著作権の管理という意味でも、すごく大事な動きなんです。
面白いですね。 作る側のエンジニアさんたちも最初からそういう機能を考えておかないといけない時代になってきているんですね。ラストはこちら。ちょっと意外な切り口のニュースなんですけど、AI と水の話題です。データセンターって水をすごく使うって聞いたことあって、気になってたんですよね。
ですね、UC デイビスの研究者たちが指摘しているんですが、AI データセンターの水使用量って、実は誇張されている可能性があるんですよ。カリフォルニアの水問題の本質は、農業用水とか気候変動とか、もっと別のところにあるんです。
意外ですね。てっきり AI がどんどん水を使って問題になっているのかと思ってました。では、なぜ AI の水使用量がこんなに話題になるんですか？
そこが重要なところなんですが、AI 批判の文脈で水の話が政治的に使われると、本当に議論しないといけない水政策の話が後回しになっちゃうんです。注意がそっちに向きすぎて、大事な議論がおろそかになるわけですね。
ほう、情報の使われ方の問題でもあるんですね。では私たちが記事やニュースを読むときも、数字をそのまま信じない方がいいってことですか？
まさにそこなんですよ。SNS で出回ってる数字ではなくて、研究機関が出してる一次資料を確認する習慣が大事なんです。テック系の環境問題は、特に全体像を把握してから判断した方がいいですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくは、ショーノートのリンクからご確認ください。